はい、どうもご無沙汰しております、ブラッドコヨーテ座長の広瀬健です。本日はですね、久々にラジオでも撮ってみようかなと、いうことでですね、撮ってる次第でございます。まあね、タイトルも座長のちょっと温度上げましょうかというタイトルのまま、やっていこうかなと思っております。実はですね、今私腰を痛めておりましてですね、座るも寝るも、できないみたいな状況でですね、立ったままやっております。じゃあなんでそんな時にわざわざね、久々のラジオを上げるのかと言われますとですね、毎年恒例でやっておりましたアカデミー賞の予想ですね、誰が聞いてるんだ、誰が楽しみにしてるんだというお話なんですが、まあね、去年もやっておりましたので今年もやろうかなと。まあそれがね、明日なんですよね、発表がね。なので、予想兼ねていろいろ喋っていこうかなと思っております。よろしくお願いします。はい、ね、早速ですが、アカデミー賞のことを言っていきたいなと思います。おい、ちょっと待てと、劇団のことも語れよっていうような話もあるかもしれませんが、いやね、年末ですか、劇団のことについて語った後ですね、まあね、こんなにいろいろ気にしていただいてた方がいらっしゃったのかっていうぐらい連絡もありまして、歴代の劇団員もすべて、連絡が来ましたね。なんか、まあ嬉しいような、寂しいような、まあいろいろありますが、まあそのことはね、またちょっと、このアカデミー賞の後にでも喋れたら、喋るんかな、まあおいおいね、喋れたらと思っております。ということでね、アカデミー賞の話をしていきたいと思います。ね、明日の、3月13日ですね、アメリカのね、このアカデミー賞で、日本の方はね、つい昨日でしたかね、ありましたけど、第95回、アカデミー賞ということでね、ね、まあ、腰痛くなかったらね、もうちょっとね、公開してる映画も見に行こうとは思ってたんですが、言い訳ですが、見れてない作品も、まあまあありまして、まあ、実際ね、見れない作品もありますからね、いろんな情報とかを仕入れて予想していきたいなと思っております。で、いつものように脚本賞とか、脚色賞とか、撮影賞とかね、そういうものはちょっと省かせていただきましてですね、作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞、助演女優賞というね、6部門の、予想をしていきたいなと思います。よう毎年毎年よくやりますよね、そんなすごい的中率でもないのにね、なんかでもちょっとね、夢というか全部当ててみたいなっていうような気持ちもあったりするんですが、なかなかね、うまくいきませんよね。はい、ですね、まず助演女優賞から行かせていただきますね。そうですね、助演女優賞に関しまして、あ、そうか、最初に結構ね、今、もう話題ですけども、Everything Everywhere All at Once という作品が一番話題がで賞も取るんじゃないかというふうなことを言われてたりするんですよね。で、結構ノミネートもされておりますし、うん、で実は見に行きました。で、まあね、まあ感想としてはどうかなと思ったんです。深い話かもしれないし、なんだこれはっていうような気持ちもちょっとあったりとかして、一昔前のアカデミー賞なら撮らないような作品だなとは思うんですが、まあアジア系の作品であるとか、いろんなそういう裏のこともありますし、今回ね、最有力と言われておる中でですね、助演女優賞も、まあ、Everything Everywhere All at Once、略しましてエブエブと言われておりますが、そのエブエブから二人がね、ノミネートされております。で、あと、イニシエリン島の精霊っていうね、これは1月ぐらいにもう公開してたんですが、ちょっと見れてないんですが、そちらの方と、あとザ・ホエールっていう作品ですね、4月に公開かな。で、ブラックパンサーワカンダのね、ワカンダフォーエバーか、うん、はい、の、 アンジェラ・バセットと、この5人がね、ノミネートされておりますが、こちら多分アンジェラ・バセットが取るんじゃないかなと思っております。AVF の方も話題にはなっておりますが、まあ、マーベル作品がアカデミー賞を取りにくいかなとちょっと思ったりもするんですが、ここ最近ね、マーベル作品とか、結構賞を取らなそうな映画がノミネートされたりもしている中で、今回ね、全体的に見て、黒人さんのノミネート数が少ないんですよね。で、まあ、アジア系というのは入っておりますが、黒人さんの方はないっていう流れから、まあ、大体この辺りで行くんじゃないかなと思いまして、助演女優賞アンジェラ・バセットが取るんじゃないかと思っております。はい。で、次助演男優賞ですがね、はい、これはね、私のまたエブエブからもね、これあれ、エブエブってあれですよね、主演男優賞以外はノミネートされてんじゃないかっていうぐらい、うん、すごいね。はい。助演男優賞はキーホイクアン、キーホイクアンですね。これね、はい、もう、まあ、映画見に行って一番興奮した点ではありますよね。俺ら世代で行くと、わーって、ね、キーホイクアンやっていう、マジかっていう風になっちゃったりするんですが、グーニーズとかね、インディ・ジョーンズの2だったかな、子役みたいな感じで出てたんですよね。そっからね、結構他もやられてたかもしれないんですが、全然、まあ、うん、見かけしないような状況でしたけれども、今回ね、がっつり、エブエブの方に出ていらっしゃいまして、ああ、大人になられて、みたいなね、状況でしたけども、まあ、ここはね、押したいなと思いますね。取るんじゃないかな、助演男優賞。ただ、関西人というか、地元の私の言い方がおかしいのか、多分、キーホイクアンが正しいね、イントネーションかもしれないんですが、キーホイクアンとかっていう風にちょっと言うてた覚えがありますね、子供の頃は。はい。まあまあ、彼が取るんじゃないかなと思っております。で、次、主演女優賞ですね。主演女優賞、これ難しいですね。同じくね、ブエブからミシェル・ヨー。うん、ミシェル・ヨーが、まあ、主演やってるっていうのも、ちょっとやっぱり、俺ら世代は、おおと思いましたよね。ポリスストーリー3で、ジャッキー・チェーンと共演したぐらいかな、知ったのはね。だから、わぁ、ミシェル・ヨーが、こんなに、みたいなね、まあ他も出られてたんでしょうけど、そんな追ってたわけでもないんですが。で、スピルバーグ監督のフェイブルマンズの、ミシェル・ウィリアムズ、ね、もう主演女優賞ノミネートされておりますけれども、これ、5回ぐらいノミネートされて1回も取ってへん人なんじゃないかな。はい。で、まああとはターというね、作品の、ケイト・ブランシェット。彼女に関しては7回ぐらいノミネートされて2回ぐらい取ってますよね。はい。ミシェル・ヨーとこのケイト・ブランシェットの戦いかっていうようなことをこう言われてたりしますけれどもね。はい。あと、まあ、主演女優賞ちょっとドラマだったりするんですよね。あと、ブロンドというネットフリックスでね、マリリン・モンローのお話やってますけども、そちらの方で作品はね、国評やったんですけれどもね、女優賞にこれノミネートされてたりしますよね。アナ・デ・アルマスっていうんですかね。はい。で、あと、これは全く日本で公開される予定でもなかった、現代でトゥーレ・デジール、ルジールっていうのかな。はい。アンドレア・ライズボローという女優さんですね。これは、なんか、著名人が、すごい話題に挙げたらしくて、そこからあれよあれよとこのアカデミー賞ノミネートされるまでに至ったというようなバックボーンがありますね。まあまあまあ、だから全部見てみたいなという気にはなりますが、とりあえずね、まあなんか今のね、流れでいくとミシェル・ヨーが取りそうな流れもあるんですが、ここはあえてね、演技で、まあ、ミシェル・ヨーがダメやというわけじゃないんですが、ケイト・ブランシェットの方に、一票入れたいかなと思います。ターという作品がレズビアンの お話のようなので、まあその辺のね、見てないから分かんないですが、素晴らしい演技やというような噂もありますので、ケイト・ブランシェット3度目のオスカーになるんじゃないかなと、思いの、ちょっとそこを上げときたい。まあ、ミシェル・ヨー来んのかな、難しいとこやな。はい。で、主演男優賞。はい。主演男優賞なんですが、ね、これはちょっと、イニシエリン島の精霊という作品がちょっとね、今すごいそちらも話題やったりしますが、まあ会話劇らしいんですよね。実際監督か監督が脚本してるのかな、演劇界の方の人らしいので、まあそれもちょっと興味あったりしますけれども、コリン・ファレルね、一昔前はもうイケメン俳優として名を馳してたんですが、今ではね演技派の方に走ってきているんですかね。コリン・ファレルが主演男優賞ノミネートされておりますね。あとエルビス見ました。オースティン・バトラーね、フレディ・マーキュリーね、ありましたよね、クイーンのね。そちらの方もまあ、なんか人の役をするっていうのは、まあ、なんかちょっと賞を取りやすいとか噂もあったりするんですね。まあ、そうですね、ボヘミアン・ラプソディに関しては、結構ね、もうフレディ・マーキュリーやないかって、レミ・マレックでしたっけ。ちょっと似てましたけどね、エルビスに関してはそこまで似てはないんじゃないかな。まあでも似せるお話ではないので、はい。で、やっぱりエルビスってクイーンよりも前の世代なのでね、ああ、こんなことがあったんだとかっていうようないろいろ思ったりとかして、だから作品としてはすごい面白く見せていただきましたけども、なかなかやっぱりまだ主演男優賞というところまではいかないんじゃないかなと。海外ではね、日本ではあんまヒットしなかったみたいですけど、海外ではまあまあ、ロングランやったらしいですけどね。で、まあ、今回ね、主演男優賞を私が推したいのは、ブレンダン・フレイザー、ザ・ホエール、4月の公開になると思うんですが、巨漢のね、なんかすごい太った、役で出られてますが、このブレンダン・フレイザーね、体調不良ということで一時ね、俳優業を休止されておりましたけれど、また復活ということで演技派の方で復活されてますけど、ハムナプドラーでしたっけね、の主演の俳優さんですよね。だからもう全然違うような感じですが、これはちょっとまあ、自分が見てみたいっていうのもあるからっていうのもあるんですが、ブレンダン・フレイザーに、一票入れたいなと思います。はい。で、続きまして、監督賞ですね。これはもう、この作品賞と監督賞っていうのはなかなかちょっと面白くて、大体まあ作品賞と監督賞っていうのは比例してるというか、監督賞ノミネートされてるけど、作品賞はノミネートされてないというのはあんまり、まあ、聞かないようなイメージなんですけど、どうですかね。はい、今回もね、5人の監督がノミネートされております。で、作品賞が10作品ノミネートされていて、まあ、全部ね、その作品賞にノミネートされてる監督さんですからね。まずそのエブエブのダニエル・クワン、ダニエル・シャイナトーっていう、ダニエルズって言われてますけど、2人のね、監督さん。で、あとそのインシエリンのマーティン・マクドナーですね。で、フェウルマンズの、スティーブン・スピルバーグ。で、ターのトッド・フィールド。で、逆手のトライアングルのリューベン・オストルンドっていうのかな。うん。はい。この5人の監督さんが、ノミネートされておりますが、もうこれはね、もう、エブエブのダニエルズ、このダニエル・クワン、ダニエル・シャイナ等の2人が撮るんじゃないかなと思います。もうここはね、話題に乗っとこうかなと。なんか、スピルバーグ、とかね、なんかちょっと言ってほしいなっていうような気持ちもちょっとあったりするんですが、今のこのアカデミー賞の流れやと、もうそっちの方に、ダニエルズの方に行くんかなと思っております。だからその流れで、作品賞ももう、エブエブが取るかな 思ってます。ちなみにね、作品賞をノミネートされているのが10作品ございまして、トップガンマーヴェリック、ウーマントーキング、私たちの選択、それからエブリシング、エブリウェア、オールアットワンス、で、イニシエリン、島の精霊、エルビス、フェイブルマンズ、ター、逆転のトライアングル、西部戦線、異常なし、で、アバター、ウェイオブウォーターというね、この10作品ですね。まあ、アバターっていうんですかね。まあ、2か。これは2になるのか ?3 になるのか。なんかまだ1も見てないんですよね、実はね。なんかこれ他の技術の方の賞もノミネートされてるはずなので、そちらの方で取るんじゃないかなとは思ったりしますよね。西部戦線異常なしはネットフリックスなんですよね。配信のね。だから、リメイクではありますが、ドイツの、作品で、一昔前ならね、こういうもん、撮ったでしょうね。でも、今回ちょっと、まあ、ネットフリックスっていうこともあるんで、まあ、ちょっと撮らないんじゃないかなっていうふうに思いますね。それ逆転のトライアングルはちょっと見てないんですが、こちらもちょっとまあ、撮らないかな。で、ターンもまあ、撮らないかな。フェイブルマンズはね、ちょっと、なんか、スピルバーグの反自伝的作品だというふうに言われてたりもしますので、まあ、スピルバーグもかなり気合い入ってたとは思うんですが、対抗でちょっとやっぱ人気の、ものもございますので、ちょっと、難しいですけれども、そちらの方も外そうかなと。で、エルビス。まあ、エルビスもね、まあ、海外ではロングランやったかもしれないですけれども、まあ、これもちょっと外そうかなと。で、あと、ウーマントーキング。これはね、なんかなんか名前のままなんですけども、まあ、いろいろ裏で、こう、女性たちがお話しするような、そういうような映画らしいんで、これも会話劇かな。なので、ちょっとそれを見てみたいなっていうのがありますけれども、これもちょっと今回はないかなっていうことで、そうそう。で、トップガンね。トップガンマーヴェリックですね。これね、まあまあ、見たんですけど、まあまあ、それはね、ハリウッドの往年のというかトップガンですからね、もう、自分何歳ぐらいだったかな ?18 ぐらいかな、トップガン、もっと前か。トップガンが公開されて、あの頃、まあ DVD とか出たくらい、まあその DVD じゃないか、ビデオか、当時は。出てね、余談ですけれども、電気屋さんでテレビでトップガンがかかってたんですよ。それがすごいかっこよくて、そのテレビ買いましたもんね。それが18歳の時でしたね。はい。まあ、かっこいいなっていうのはあったんですが、このトップガンをね、このトップガンマーヴェリックを見た時に、まあ、トム・クルーズがね、未だにかっこいいなと思いながら、まあ、そんなことは置いといて、やっぱりなんかこう、突っ込みどころは満載なんですよ。いろいろね。でもなんか、そういうことじゃなくて、なんか映画って、こういうもんじゃんみたいな。なんか、あら探すもんじゃなくて、なんかこう、こう楽しめるというか、ほっこりするというか、なんか、まあ、ほっこりするような映画でもないですけど、なんか、往年の、これがハリウッド映画じゃんっていうような感覚になったんで、個人的にはね、良かったっすね。トップガンマーヴェリックね、意外とね。ただまあ、賞は取らないとは思います。まあ、このトップガンマーヴェリックの、プロデューサーにトム・クルーズは多分名を連ねているはずですので、まあ、もしね、取ったら、それはそれでまた話題でしょうが、はい。あと、最近ね、戸田奈津子さん、がね、字幕の方、やらなかったのに、やっぱさすがトム・クルーズと仲良いっていうだけあって、ね、このマーヴェリックに関しては、戸田奈津子さんの名前が最後出てきましたね。はいはい。で、まあ、もう、エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスか、イニシエリン、かなんでしょうね。で、もうこれも監督賞でダニエルズっていうふうに言っておりますので、この話題性、そのアジア勢の強さ、ね、まあ、パラサイトが、 2年前でしたっけ、撮って以来の流れでちょっとアカデミー賞も変わってきてるところがございますので、まあこの民族的な問題もあるの、まあ民族的な、とりあえず、エブエブエブリシングエブリウェアアトバンスね、こちらの方が作品賞取るんじゃないかと、はい、思います。はい、で、改めましてね、まず作品賞がエブリシングエブリウェアオールアトバンス、監督賞がエブリシングエブリウェアアトバンスの、ダニエル・クワン・ダニエル・シャニャトの、お二人ですね。で、主演男優賞が、ザ・ホエールのブレンダン・フレイザー、主演女優賞がターのケイト・ブランシェットで、助演男優賞はエブリシング・エブリウェア・アット・ワンスの、キー・ホイ・クワンで、助演女優賞が、ブラック・パンサー・ワカンダ・フォーエバーの、アンジェラ・バセットというふうに今回は、予想立てさせていただこうかなと思います。まあ一応ね、今までも全部外れるということはまあなかったので、まあ全部外れるともうこれはもう予想とか恥ずかしいんでね、やってるべきじゃないの、まあ今も恥ずかしいですけどね、ひとまず、こういう予想とさせていただきます。はい、というわけでお別れの時間が近づいてまいりました。久々ね、温度上がりましたかね。はい。まあ久しぶりでね、相変わらずとかとかっていうの多い俺ではありますが、はいはいね、まあ明日なんですよ、アカデミー賞の発表がね、皆さんも楽しみにしておいてください。本当に、まあ何を楽しみにするんだって、別にね俺がノミネートされてるわけではないんですが、去年みたいにねウィル・スミスが、クリス・ロックをねビンタするっていうような事件とかもあったりしましたけどね、まあ今回は何もないことを祈りますよね。はいはい。でですね、劇団の方のお話をちょっと最後にさせていただこうかなと思っておりますけど、本当に、いろんな方から連絡いただきましてありがとうございます。解散というような言葉を使ってしまったがゆえにいろいろとこう言われておりますが、別に本当にブラッド・コヨーテ自体は残っておりまして、はい、で一人ではございますが、普通に脚本も書いて、また公演に向けてね動いては言っておりますので、その辺はまたね、発表できる時に発表させていただきたいなと思っておりますので、期待してていただきたいなと思っております。またねちょっとずつラジオもやったりとかも、できたらなと思っております。まあとにかくねこの腰ね、腰痛本当治さないとですね、いや本当に痛いですよ。はい、いきなり来まして、年齢的なもの、まあ年齢的というか多分私生活のね、やっぱり姿勢の悪さとかもあるんでしょうけど、本当にねここだけはやっぱ元気があればね何でもできるというような状況で、ただ個人的にちょっと天の弱なので、なんか痛みが伴ってこうくるとムカついてなんかしたくなるんですよね。なのでね、この勢いでなんかやろうかなと思ってるんですが、もうとにかく痛い、これを、ちょっと直して、また頑張っていきたいなと思っております。またラジオアップさせていただきますので、それまでお元気で、さよなら。